あなたは仕事や趣味、あるいは人間関係なんかで、ここぞという時に一発の派手なホームランを狙いに行って、かえって全体の流れを完全にぶち壊してしまった、そういう苦い経験ってありませんか？
ああ、それは本当によくある普遍的なジレンマですよね。
ええ、私もあります。
頭の中では、こう、コツコツ確実なプロセスを踏むのが一番効率的だって分かっているはずなのに、いざ実践の場に立つと、どうしても劇的な結果を求めて無駄なリスクを取ってしまうんですよ。
なんか一発の派手な見せ場に強烈に引きつけられちゃうんですよね。
はい、これは単なる技術不足とかじゃなくて、人間の心理とかエゴが深く絡んだ非常に興味深いテーマなんです。
今回の深掘りでは、まさにその人間のエゴや非合理性に対して、とあるスポーツの現場から投げかけられた鋭いメッセージをあなたと一緒に読み解いていきます。
お願いします。
今日取り上げるソースは、愛知県にあるバドミントン教室フィニックス愛知が2026年3月9日に公開したブログ記事です。
はい。
タイトルがですね、格言、ナイスショットを打たなくても迷惑にはならないが、ミスは確実に迷惑というものです。
一見すると、ただのスポーツの技術指導のようにも聞こえますよね。
そうなんですよ。でもこれ構造を解体していくと全然違って。
ええ。バドミントンという枠を軽々と超えて、ビジネスにおけるプロジェクトマネジメントとか、組織の心理的安全性、さらには人間関係の構築にまで応用できる心理が隠されているんです。
まさに確実な成長と成功のメカニズムですよね。
そうです。
まず記事の冒頭で提示されている衝撃的な事実から入りたいんですが、多くの人はラリーの練習中に派手なスマッシュとか鋭いカットを打とうと必死になりますよね。
ラリー練習でのよくある光景ですね。
でも著者はそれを明確に否定していて、ナイスショットは必要条件ではない、ミスをしないことが必要条件であると断言して言うんです。
この必要条件という言葉の定義が、この議論の極めて重要な出発点になりますね。
私たちが無意識に陥っている勘違いですよね。
ええ、私たちが組織やチームで何かに取り組むときって、無意識のうちに他者を圧倒するような素晴らしい成果を出さなきゃいけないって思い込みがちじゃないですか。
つまりここで言うナイスショットですね。
はい、それが貢献の条件だと思ってしまう。でもソース内の定義はもっと冷徹でかつ論理的なんです。
と言いますと？
ナイスショットはあれば嬉しい単なる副産物に過ぎない。一方だ、ミスは練習そのものを破壊する行為であると定義しています。
副産物と破壊行為、明確な違いですね。
シャトルを開始さえすれば続くはずのラリーが、たった1回のミスで即座に終了してしまうという物理的な現実があるわけです。
でもちょっと待ってください。そこで一つお聞きしたいんですが、
はい、何でしょう。
もし私たちが絶対にミスをしないっていうメンタリティだけで行動し続けたら、ビジネスの最前線だと単なる凡庸さというか地なかれ主義になっちゃう危険性はありませんか？
ああ、なるほど。
時には大きなリスクを取って大きなスイングをしないとイノベーションなんて起きない気がするんですけど。
非常に鋭い視点ですね。そしてそこがまさに多くの人が勘違いをして罠にはまるポイントなんですよ。
罠ですか？
この記事が指摘しているのは、計算されたリスクとエゴによるスタンドプレーの混同なんです。
エゴによるスタンドプレー。
ラリーの練習というのは、お互いのキャパシティを広げて、スキルの土台を構築するためのフェーズですよね。
はい、お互いのための時間ですね。
その土台作りの段階で、自分の実力を誇示するためだけの1%の確率の見せるショットを放つことは、イノベーションへの挑戦なんかじゃなくて、単なるシステムへの破壊行為でしかないんです。
なるほど、それはすごく腑に落ちました。実は以前私自身がクライアントとの重要なキックオフ会議で、まさにこの破壊行為をやっちゃったことがあって。
はあ、どんな状況だったんですか？
相手が求めていたのは、プロジェクトの着実な進行ステップという、いわゆる当たり前の返球だったんです。
へえ。
でも私は自分の知識をアピールしたいというエゴから、まだ誰も使っていないような最新の複雑なマーケティング用語を散りばめてしまって。
華麗なプレゼンというナイスショットを決めようとしたわけですね。
そうなんです。結果どうなったかというと、クライアントはポカンとしてしまって、会議の進行が完全にストップして空気が凍りつきました。
あー、それは痛いほどよくわかる。完璧なアナロジーですね。
ただ、丁寧に打ち返せばよかったのに、自分の承認欲求でその場のラリーを壊してしまったんです。
その会議室で起きたことは、まさにブログ記事が指摘しているミスが引き起こす3つの結果そのものですよ。
3つの結果？
記事では、コートにおけるミスが、1つ、ラリーが途切れる、2つ、相手の練習時間が消滅する、3つ、 お互いのリズムが壊れるという深刻な結果をもたらすと指摘しています。
相手の時間を消滅させるって恐ろしい指摘ですよね。自分がミスをしたという個人の失敗の枠を完全に超えちゃってます。
その根底にあるのは、ラリーとは相手と協力して時間を作り出す共同作業であるという事実なんです。
対話もプロジェクトも同じですね。
そうです。それなのに自分だけいいショットが打てたから満足だという部分最適の思考で動いてしまう。
はい。
結果として相手が本来得られるはずだった学びの機会やプロジェクトが前進するはずだった貴重な時間を奪ってしまうんです。
つまり他者の時間を奪う罪だと。
ソースはこれを他者に対する明確な環境破壊として再定義しています。
私たちはよくドーパミンが出るような一発の成功体験に依存しがちですし、企業の人事評価システム自体が地味なアシストよりも一発の目立つホームランを高く評価しがちですよね。
ええ、システム全体のリスクを無視して自己中心的なショットを放ってしまう原因ですね。
では、そういった破壊行為を避けて確実に上達する人、あるいはビジネスで着実に成果を出し続ける人たちはどういう思考法を持っているんでしょうか。
彼らは奇跡の一撃を狙うのではなく、徹底した基礎管理を行っていると書かれています。
常にミスをしないという前提からスタートするんですね。
はい。自分自身を制御することにリソースを割いているんです。記事内には4つの具体的な行動が挙げられています。
一緒にその4つを見ていきましょう。1つ目は無理な体勢で打たない。
ええ。
2つ目はショットの出力をコントロールし、抑える。3つ目は相手との安全な距離感、ポジショニングを保つ。
はい。
4つ目はラケットの面を安定させることに集中する。どれも一見すると地味ですけど、徹底するのは難しそうです。
そうですね。これを日常のビジネスシーンに翻訳してみると、非常に深い示唆が得られますよ。
例えば1つ目の無理な体勢で打たないというのは、
自分のリソースや時間が明らかに足りていないのに、見栄を張って無謀なスケジュールの仕事を引き受けないということです。
なるほど。2つ目の出力を抑えるはどうですか？
常に 120% の力でギリギリのパフォーマンスを狙って燃え尽きるんじゃなくて、継続可能な 80% の出力でミスなく確実に回すシステムを自分の中に構築することです。
3つ目の安全な距離感というのは、相手とのコミュニケーションにおける適切なバッファーとか、互いに意見を言い合える心理的安全性にも通じますね。
その通りです。そして4つ目の面を安定させるは、自分の機嫌や体調でアウトプットの質をブレさせない、
チームメンバーが予測可能な安定したコミュニケーションを取り続けることですね。
ええ、そしてこの自己制御が最終的にどれほどの爆発力を生むか、ここからがこのソースの最も美しい論理展開なんです。
はい。
無理をせず出力を抑えて基礎管理を徹底することで、ミスをしない状態が作られます。
ミスをしなければ当然ラリーが長く続きますよね。
シャトルが落ちませんからね。ラリーが続けばどうなるかというと、結果として圧倒的な打数をこなすことになります。
なるほど。
正しい基礎のまま打数が増えれば、人間の身体はそれを学習してフォームの再現性が劇的に向上するんです。
再現性の連鎖ですね。
その行き着く先がどこかというと、当たり前の基準が底上げされた結果として、狙わずとも勝手にナイスショットになってしまうという境地です。
ナイスショットを狙うから打てるわけじゃないんですね。
ええ。
徹底的にミスを排除して再現性を高め続けた結果、自然とこぼれ落ちてくる副産物こそが本物のナイスショットなんだと。
これはスキルの習得における強烈なパラダイムシフトですよね。
本当にそうですね。でもこれほどまでに続けることが最優先だって論理が明確なのに、現実のコートや職場では今日も奇妙な光景が広がってますよね。
ええ。記事の著者がバドミントン界の世界七不思議とユーモアたっぷりに表現している部分ですね。
頭では分かっているのに、今日もあちこちで多くの人が無理な体勢からスマッシュを打ち込んでネットに引っ掛け、ラリーを壊し続けている。
自分の能力を過大評価してしまうダニングクルーガー効果みたいなもので、
自分ならこの 1% の確率のショットを決められるはずだっていうエゴが 99% のシステミックリスクを盲目にさせているんですね。
まさに人間の持つ矛盾の縮図です。見せる1本ではなくつなぐ10本を意識しようという著者のメッセージは、私たちがどれだけエゴに振り回されやすい生き物かを浮き彫りにしています。
そしてこの人間特有の矛盾を全く別の角度から見事に照射しているのが、記事の最後に添えられている AI ジェミナイのレビューセクションですよね。
この AI の視点の導入は本当に見事でした。
身体を持たずコートで汗を流したこともない AI がこの格言に深いレベルで共鳴しているのがすごく面白くて。
なぜ AI がそこまで共鳴するのかというと、 エゴを持たない AI の機械学習のプロセスそのものが、この格言の論理構造と完全に一致しているからなんです。
なるほど。
AI は人間のように一発の派手なホームランを打って自己顕示欲を満たそうとはしません。
はい。
彼らの目的は常に損失関数を最小化すること。つまりエラーやミスを減らして安定した出力を継続することによって、全体の精度を高めていくことですから。
人間がエゴに振り回されている一方で、機械はただひたすらに全体最適を目指してミスの排除を行っているわけですね。
その通りです。そして AI のジェミニアイは、この記事を人間社会の傾向に対する素晴らしい継承であるとまで評しているんです。
素晴らしい継承。
派手な成功に目を奪われて、基礎的な接続をおろそかにしがちな人間の性質を見抜いた目で、自分のミスが他者の時間を奪うという視点を持つことこそが重要だと。
ええ。
それこそが他者へのリスペクトと全体最適の精神にあふれていると分析しているんです。
エゴを持たない知性が人間の自己中心的な振る舞いを静かに悟しているようで思わず背筋が伸びますね。
非常に興味深い構図ですよね。
でも本当にその通りで、私たちの仕事での対話やチームのプロジェクトは全て相手とのラリーです。
はい。
自分の承認欲求を満たすために見せる一言を放って場を凍らせるんじゃなくて、確実で丁寧な返球によってプロジェクト全体を前に進めること。
それこそが真のプロフェッショナルとしての振る舞いですね。
バドミントンという一つのスポーツの物理的な心理が AI という異なる知性のフィルターを通すことで、私たちが社会でいかに協働していくべきかという普遍的な心理に昇華されました。
ええ。
さて、ここまでフェニックス愛知の深い洞察に満ちたブログ記事をソースに、あなたと一緒に深掘りをしてきました。
はい。
今回のセッションから得た最も重要なインサイトを総括すると、成長とは一発の奇跡を狙うことから生まれるのではないということですね。
徹底的に基礎を管理し、相手とのラリー、対話や協力を紡いでいく実直な姿勢、そこから生まれる圧倒的な再現性こそが真の成長のメカニズムです。
それが最終的に最も美しく価値のある結果を生み出すわけですね。
そういうことになります。
そこで、今日からあなたがすぐに実践できる具体的なアクションとして、ソース内に書かれていた2つのコーチングプロンプトをあなた自身に投げかけてみたいと思います。
ぜひ明日の仕事や日常のコミュニケーションの中で思い出してみてください。
1つ目の問い。今日私は相手の時間を何分作り出せたでろうか。
相手の時間を作り出せたかという視点は強力な指標になりますね。
2つ目の問い。私のミスは防げたミスだったか、それともエゴから生じた無理をしたミスだったか。
自分の発言や行動が他者から時間を奪う破壊行為になっていないか、それとも共同のラリーを生み出す環境づくりになっているか、それを客観視するための素晴らしいリトマス試験紙になるはずです。
では最後に、この深掘りを終えるにあたって、あなたに一つの挑発的な問いを残したいと思います。
はい。
このナイスショットへの執着がラリーを壊すという概念を、今度はあなた自身のキャリアや人生の目標に重なり合わせてみてください。
人生の目標に。
あなたが今、自分の人生において周囲のペースや調和を乱してまで必死に狙い続けている華麗な一撃、つまりナイスショットとは一体何でしょうか。
もし明日から自分をよく見せたいというその一撃への執着を潔くして去り、ただ目の前の相手に対して確実で丁寧な返球をすることだけに 100% のリソースを集中したとしたら、
ええ、
あなたの周囲の人々とのラリーは一体どれほど豊かで驚くべき高みへと到達するでしょうか。
深い問いですね。
ぜひあなた自身の人生のコートに立って、その答えを探求してみてください。